一般質問4ページから7ページ。令和8年3月5日開催。各議員の質問を動画で視聴できます。氏名横の QR コードからぜひご確認ください。沢美穂、人工装具、エピテーゼも女性対象に。質問、3号庁のアピアランスケア女性を、がん以外の病気、外傷、先天的要因にも広げ、奈良県内初となる身体欠損を補うエピテーゼも女性に追加し、また、18歳以下の子供には成長に合わせ、生涯一回限りとしない助成を要望する。回答。現在実施しているアピアランスケアは、がん治療による外見の変化に起因する不安や精神的ストレスを軽減し、社会参加の促進と生活の質の向上を図るため、令和3年度から医療用ウィッグや乳房補正具の購入費用の一部を年齢制限なくそれぞれ1回に限って助成しています。昨年10月、箕面市が大阪府内初アピアランスケアに対する助成をがん患者以外にも拡大し、対象補正具に欠損した体の一部を人工的に補うエピテーゼを追加導入されており、どの程度の潜在ニーズがあるのか、また、助成額、上限額はどのように設定するのが妥当なのかを見極める必要があると考えています。エピテーゼの助成を含め、18歳未満の患者さんへの補正具に関しては、成長に合わせて助成回数を改めるということも含めて再度見直し、できるだけ早期に着手し実行に移していきたいと考えます。神崎静代、地方公共団体等の外部監査制度の導入を。質問、町長や職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上に違法または不適切な行為があると考えられる場合、議会や首長、住民からの請求があった事項について、個別外部監査制度の導入を。回答。外部監査制度は、内部で行う監査員制度を補完するため、今日の監査委員に加えて、外部監査人による監査を導入することで、町の行財政運営に対して、住民の皆様からの信頼が高まるものとされています。個別外部監査契約は、請求や要求があった場合に、案件ごとに契約を締結するもので、あらかじめ条例で定める必要があります。また、外部監査人は、町の組織に属さない外部の弁護士や公認会計士、税理士などで、町の事務を専門的で独立した立場からチェックできます。万が一、町長も含めた職員による不適切な事務や契約、公金の支出等の疑念がある場合は、個別監査は大変有用なものであり、住民の皆様に対する行政事務の透明性の確保と説明責任にもつながるものと考えています。このことから来年度以降、できる限り早期に個別外部監査に係る条例を制定できるよう検討を進めます。吉村京子、空き家等の適正管理に関する条例について。質問、本庁には空き家等の適正管理に関する条例があるが、国の空き家等対策の推進に関する特別措置法にある特定空き家の定義がない。また、2023年の改正で管理不全空き家の区分ができたことも含め、条例の見直しを。回答。国は2014年に空き家等対策の推進に関する特別措置法を制定し、空き家の適正管理を義務付け、 必要な場合に行政が指導・命令を行い、特定空き家等には強制的措置が可能となる規定を設けています。また、実効性を高めるため、地域の実情に合わせた条例制定を行っている自治体もあります。本庁では、適切な管理が行われていない空き家を定期的に巡回し、条例に基づき、適正な管理の依頼など、特定空き家にならないよう助言指導を行っています。また、危険老朽空き家の解体補助金や定住化促進空き家活用及び建て替え補助金を交付し、空き家数の減少に取り組んでいます。自治体は法律を基礎とし、実情に応じた条例制定が可能であることから、本庁の条例規則を精査した上で、国や他の自治体の動向を注視しながら、必要がある場合は対応していきます。木口屋修造。街路樹の管理安全対策について。質問。街路樹の現状把握、危険度に応じた優先点検、樹木による専門診断の活用や老朽木の更新など、計画的管理体制の整備が求められます。庁としても安全確保を最優先に、点検強化と適切な更新を進める必要があるのでは？回答。街路樹の倒木事故は全国で増加しており、令和元年には佐賀県唐津市で松の倒木により11歳の児童が死亡する事故が発生しました。国土交通省の調査では、令和3年4月から令和6年11月までの約3年半で倒木事故は801件、人身事故は33件で、原因は台風・強風 29%、不急・病害 26% が全体の半分以上を占めています。本庁が管理している街路樹は887本で、トウカエデが約6割を占め、毎年9月から10月に全樹木の剪定を行い、古村木は伐採していますが、通学路や交通量等に応じた維持管理の優先順位や樹木医による診断は実施していません。また、本庁の街路樹については、昭和40年から60年代に住宅開発事業等で植栽された樹木が大半で、老朽化が進んでいることから、今後は一部撤去を含め対応を検討します。奥山和富。住民の負担を軽減するための行政手続き申請のデジタル化について。質問。庁の各種申請や窓口業務の中でインターネット等でできる手続きはどの程度あるのか。窓口に行かずに手続きできるオンライン窓口やタブレット等による書かない窓口など、窓口のデジタル化が必要だと思うが、町長の考えは？回答。本庁では行政手続きの利便性向上と事務の効率化を目的として、電子申請フォームの整備を行い、対象となる684の手続きのうち、303の手続きがインターネットで申請可能となりました。しかしながら、役場側の手続きは、電子申請された申請書を印刷し、従来通りの手続きを行っており、今後は役場内部のデジタル化も重要であると考えています。これからの三号庁は、住民の利便性向上、行政手続きの効率化と、デジタルに親しみのない方のフォローの両立を目指します。電子申請可能な手続きを充実させながら、デジタルが苦手な方には窓口で職員がタブレットを使用して申請の支援をする、議員ご提案の書かない窓口の設置や自宅から歩いて行ける場所でも同様の支援を受けながら手続きが可能な リモート相談窓口を整備していくことで、誰一人取り残さない街づくりを実現してまいります。南田義則、中学校部活動の地域移行に伴う公平な運用について、質問、令和8年4月から休日における学校部活動、教員指導が実施されない運用へ移行する予定であります。移行後も、三郷町民の中学生がこれまで同様にスポーツ活動へ取り組めるよう、公平な運用を強く要望します。回答、全国的に少子化が進んでいる中、特に多人数で競技する種目は人数が集まらず、一つのチームでは大きな大会に出場できないこともあります。しかし、日本中学校体育連盟の大会では、近隣中学校との合同チームで出場できるため、活動機会が損なわれることはないと考えています。また、部活動地域移行に伴い、受益者負担が発生するため、経済的な理由で部活動に参加できない生徒に対し、就学援助費にその費用を含めるほか、生活困窮世帯に対しては、その費用を免除できるよう準備を進めています。なお、地域クラブとクラブチームについては、それぞれ目的などが異なるため、クラブチームは地域クラブのように、学校施設の優先的な利用はできません。しかし、令和8年度から始まる事業であることから、何か問題点が見えた場合には、その都度協議を行い、前向きに進めていきたいと考えています。高田よし子、障害者支援について。質問、障害者総合支援法により、地域生活支援拠点等の整備が義務化され、国会にて成立した、工事脳機能障害支援法の支援体制の構築が求められています。清和7町で整備の地域生活支援拠点の整備状況は、工事脳機能障害を抱える方への支援策は、回答、地域生活支援拠点は、障害のある方やその家族が緊急時にも必要な支援を受けられる体制を、確保するとともに、地域全体で支える仕組みを構築するもので、関係機関との協議を進めた結果、閑魔木町において、県の認可がおり、現在、事業開始に向けた具体的な準備を進めており、令和8年12月の開所を予定しております。工事脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故等による脳損傷を原因として、記憶障害、注意障害、感情や行動のコントロールの困難さなどが生じる障害であり、外見から分かりにくい特性があることから、ご本人やご家族のみならず、周囲からも理解されにくい場合があります。支援体制としては、県の高次脳機能障害支援センター、保健所、町の福祉担当窓口等が連携して対応し、複合的な課題に対応するための重層的支援体制を整備し、包括的な支援に取り組んでいます。辰巳圭一、機能別消防団員制度の必要性について、質問、近年の自然災害に対して消防団員の確保に向けた取り組みが必要不可欠であると考える。万が一の大規模災害発生時に限定して、OB 消防団員が活動できる機能別消防団員制度の導入を本庁においても検討するべきと考えるが、今日の見解は、回答、消防団は地域防災の中核を担う重要な組織であり、平常時、災害時を通じて地域の安心安全を支える役割を果たしています。 しかしながら地域を支える消防団員の人数は全国的に減少傾向にあり、本庁でも定員86人に対し77人となっており、消防団員の確保は急務となっています。議員からご提案のありました機能別消防団員制度は担い手不足の観点から設置されましたが、特定の活動や役割に限定して消防団活動に参加する仕組みで、地域防災力の維持・向上を図るための制度です。また災害時のみの出動などに限定することができるため、参加のハードルを下げることができますが、組織力や処遇面等の課題もあるため、今後、分団長会議などを通じて、意見をしっかりと聞きながら、本庁に最適な消防団体制のあり方を検討してまいります。